次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団伊藤健二議員。子どもの貧困対策について、担当地域共生推進課、教育総務課、子育て推進課。貧困の連鎖を断ち切り、子どもたちが望む未来を切り開く力をつけるための事業として実施されている学習支援事業は、今年から5カ所に拡充されたが、44人が利用できなかった。箇所数、定員の拡充の考えを問う。高校生世代への支援、給付金型奨学金、子育て支援団体への支援の拡充について問う。財源となる寄付金を積み立てる基金を創設する考えを問う。との質問に対し、学習支援の実施場所や利用定員は、事業の効果的な実施方法や財源確保を検討し、高校生世代への支援は必要な調査研究を行います。国などの奨学金制度が充実してきている中、本市独自で給付型の奨学金制度の創設は考えていません。子ども・子育て支援団体補助金については、引き続き支援のあり方を調査研究します。これまでふるさと納税の寄付金を子育て訪問支援事業などに活用してきたため、基金の創設は考えていません。との答弁がありました。その他に PFAS 汚染について、下水道事業について、学校へ行けない子どもたちの支援についての質問がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団石田博信議員。保険証が廃止されたことによる春日井市の対応について、担当保険医療年金課。1、マイナ保険証の登録解除ができるようになりました。市では窓口での受付とともに郵送での対応も行っていますが、利便性を考え、オンラインによる申請受付を行ってはどうか。2、国やマスコミ等で保険証廃止後の医療機関のかかり方等の周知が行われているが、それでも間違えて保険証を捨ててしまう方がいる。市のホームページや広報での今後の周知予定について問う。との質問に対し、1、マイナ保険証の登録解除手続きについては、愛知電子申請届出システムを利用したオンライン申請の準備を進めています。2、マイナ保険証でなくても医療を受けられることは、市のホームページや広報による周知に加え、窓口においても丁寧に説明しています。令和7年7月末の国民健康保険証の廃止時においても、国保加入者の方々が混乱しないよう、周知啓発に努めていきます。との答弁がありました。その他に、地球温暖化対策についての質問がありました。